ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、小敷じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。小敷じゃと言うても、もらいに行かねば小敷ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。流行り歌にも、松葉の模様が気に入った。枯れて落ちるも二人連れ。この打ち込みがあれば信心も本当なものだが、またの文句に、もみじの模様が気に入らぬ、もみじ色づきゃ秋が来るというが、これではならぬ。信心も少しはわかり、佳境に近づいてくる。何かがある。もう動揺する。信心の帯がしっかりできておらぬからである。信心は神が見たもう聞きたもう世界に生き抜くことである。信心は神が見たもう聞きたもう世界に生き抜くことであると教えてくださいます。神様ご将来の世界ということでしょうか。私どもの一挙手一投足のみならず、私どもの心の中までも見透かしておられる。まあ見透かしておられるというのか、心の中をご覧になっておられる。私どもの心の動き、心のありよう、それをご覧になっておる神様であり、私どもの心根というものがどういう心であるのか、それを神様はご覧になっておられるのだと思いますね。今朝は、信心とは、人の助かりを祈ることだと、いただきました。信心とは、人のことを祈ることだと、いうことなのですね。これは、なるほど、信心というのは、まず、大体は、自分のことを祈る。自分がおかげをいただくことがまず先になるわけですけれども、もちろん教祖様も我が身の上におかげを受けて、後に人を助けてやれと教えておられますように、まず我が身の上におかげを受けるということがもちろん大切だと思いますけれども、そこでとどまったのではならないと。結局のところ、信心というのは、人の助かりを祈ることだと。人のことを祈る。その人の幸せを祈れれる心が育たなければならないというのですね。で、結局、信心とは人のことを祈ることだということになるわけですけれども。師匠のご神徳をいただく六箇条の一つの項目に、人の幸せが祈れるようになるまでというのがありますね。やはりその人の幸せを祈れるようになるまでの心のお育てというのでしょうか。そこまで心が育たなければ、人が幸せになるために精進努力をさせていただこうという心が育ってこなければ、やはりお得はいただけないということにもなりますね。何のために信心をするのか。自分のために信心するのではない。人が助かることのために信心をするのだ。何のために成り行きを尊ぶのか。自分がおかげをいただくために成り行きを尊ぶのではない。人様が助かってくださることのために、神様の願いが成就することのために成り行きを尊ぶのだと。 それがもちろん結果として自分の身に返ってくるということもありましょうね。あれは何でしたか。なんとかは人の身ならずとかいうのがありましたね。その人の幸せを願っておれば自分も幸せになるというようなことではないかと思いますけれども、それは神様がそう返してくださるというのでしょうかね。ただその神様が返してくださることを、まあ先回りして、そして人の助かりを願うというのは、ちょっと何と言いましょうか、狡猾というのでしょうか。まあ狡猾というのは言い過ぎかもしれませんけれども、人の助かりを願えば神様が私の助かりも、まあ引き受けてくださる、だから人の助かりを祈るのだという祈り方ではありませんね。その見返りは一切考えずに、ただひたすら人の助かりを願うということですね。なぜそうなるのかというと、やはり師匠が神様の心を心とするということを教えてくださいます。その神様の心はどういう心であるか、万年億年かけても人を幸せにしよう、人の心を丸しようと願われる神様だということですね。その人の助かりをただひたすら願っておられる神様、その神様のお心を心としようというのですから、私どももまた人様の助かりを、人様の幸せをただひたすら願う私どもに育たねばならないということになりますね。神様の心を心とすれば、おのずから人の助かりを願わずにはおれない私になるということなのですね。どうでも信心はもちろん自らの心が育つことではありますけれども、その育った暁にはその人の助かりを祈るということになるのではないでしょうかね。で、結局のところ信心とは人の助かりを祈ることだと、それが神の心を心とした姿であり、心が育った姿でもあるわけですからね。どうでもその人の助かりを願う、祈れれる私どもに心が育たねばなりませんね。信心とは人の幸せが人の助かりを願うことだという結論になりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。